聖書朗読です。はじめに旧約聖書コヘレットの言葉9章7節から12節、新共同訳聖書旧約聖書の1045ページです。コヘレットの言葉9章7節、さあ喜んであなたのパンを食べ、気持ちよくあなたの酒を飲むがよい。あなたの技を神は受け入れていてくださる。どのような時も純白の衣を着て、頭には香油を絶やすな。太陽のもと与えられた虚しい人生の日々、愛する妻と共に楽しく生きるがよい。それが太陽のもとでロークするあなたへの人生とロークの報いなのだ。何によらず手をつけたことは熱心にするがよい。いつかは行かなければならないあの黄泉には、仕事も企ても知恵も知識ももうないのだ。太陽のもと再び私は見た。足の速い者が競争に、強い者が戦いに、必ずしも勝つとは言えない。知恵があると言ってパンにありつくのでも、聡明だからと言って富を得るのでも、知識があると言って好意を持たれるのでもない。時と機会は誰にも望むが、人間がその時を知らないだけだ。魚が運悪く網にかかったり、鳥が罠にかかったりするように、人間も突然不運に見舞われ罠にかかる。続いて新約聖書ルカによる福音書5章1節から11節、新約聖書の109ページです。ルカによる福音書5章1節、イエスがゲネサレと湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。ご一緒に祈ります。 天と地の造り主、全能の父なる神様、この嵐の朝も私たちはあなたの御名を称えます。あなたがお作りになった自然はなんと大きく、私たちの支配を超えていることでしょう。そのような自然を通してあなたは今朝も私たちに語りかけてくださいます。そのことのゆえにあなたの御名を称えます。私たちの贖い主なる御子イエス・キリストの御名を称えます。私たちの罪のゆえに、私たちのおごり高ぶりと過ちと不注意のゆえに、あなたのお作りになったこの自然は傷を受け、あなたのお作りになった命は傷を受け、あなたのお作りになった人間は互いに傷つけています。贖い主なる神様、私たちの罪を許してください。今日、今この日にもあなたの名を呼び、助けを求める人々の近くにあってください。孤独の中を生きている人々、助けと守りを求めている人々、許しを必要としている人々の近くにあなたがいてください。そのような人々のために祈ることを私たちにお許しください。理解と和解をもたらし、世界を新しくしてくださる霊なる神様、今日また私たちのところにおいでください。この私たちの死ぬべき体を通して復活の主イエスの命が現れ、私たちの欠けの多い小さな働きを通して、あなたの大いなる御栄がこの世界に現れますように、そしてそのことが私たちを通して生じますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みしたルカによる福音書の箇所には、漁師を弟子にするというタイトルがついています。イエスが漁師さんをお弟子さんにしたというストーリーは他にも伝わっていまして、他のストーリーではもっと簡単です。すごく単純に言うと、イエスが私の後について来いと言いました。するとみんなついていきました。終わり。そういうストーリーです。初めてこのような物語を読むと、私にはそんなことはできませんという反応が返ってくるのが普通の、そのようなシンプルなストーリーです。しかし今読んだルカ福音書の具体的な物語は、実は非常に複雑に作ってあります。第一節を見ますと、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスのもとに押し寄せている、そしてイエスが彼らに教えたということが書かれていて、イエスは宣教活動を行っているということが言われています。弟子を召し出すというだけではなくて、イエスが群衆に宣教していると言われています。さらにイエスは船に乗って、船の上に腰掛けて岸辺にいる群衆に教えております。皆様、この場面設定をどこかでご覧になったことがあるでしょうか。実はこれはマルコによる福音書4章で、イエスが例えを使って一日中湖の上から、船の上から岸辺の群衆に教えたという場面設定をもらい受けたものです。これもまたイエスが大々的に宣教活動を行っているという印象を強めております。そして4節以降、今日のストーリーのど真ん中には、夜通し働いてさっぱり水揚げがなかった漁師たちに、イエスが とんでもない大量をプレゼントするという奇跡物語が現れます。これまた皆さん別の箇所で似たような話を聞いた記憶は終わりではありませんか。ヨハネ福音書の一番最後21章に復活のイエスがガリラヤの湖でゲネサレトの湖と書いてありますが同じ湖のことです。弟子たちに大量をプレゼントしたその物語と共通する伝承がここに現れています。ですからこの物語には復活のイエスの物語、イースターの物語が共に響いてまいります。そしてもう一つ、ペテロがそのような大量に直面して、あまりにたくさんの魚が取れるという奇跡に直面して自ら罪の告白を行います。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。つまりこれは宣教に接した人が自らの罪に気づいてイエスに向かって主よという言葉を使う、そういう改心というモチーフが出てまいります。でさらに同じように感じた人の中にゼベダイの子ヤコブとヨハネがいたと言われます。これ十二弟子の中核メンバーの人たちです。やがてこの二人は殉教していきますが、パウロが生きていた時代は原始エルサレム教会の柱と呼ばれた人たちです。場面はガリラヤですけれども、私たちはその後の原始教会の歩みを知っていますので、この名前が出るときにはその後のことまで思い浮かぶ、そういう形で書かれています。そして一番最後は弟子を呼び出す時のベーシックストーリーと同じです。すなわち全てを捨ててイエスにしたかった。以上、若干こまごま申し上げましたが、いくつかの要素というのを非常に簡単にまとめると、一つは群衆への宣教という要素が、二つ目は復活者イエスの権限という要素から、3つ目はイエスに信じて従うなどの要素が全部重層的に組み合わされた物語として出来上がっているということです。この物語、何が一番最初にあって何が後から加わって今ある形になったのかについては、古い世代の学者さんたちもいろいろ想像してこうじゃないかああじゃないかということを言っています。もともとはイエスを見捨てて逃げた裏切り者ペトロが復活したイエスから受け取った、お前は人間を取る漁師になるのだよという、約束の言葉が、出発点にあって、でそれが生きていた頃のイエスの場面に移されて証明の物語、召し出すという物語ないし大量の物語になったんじゃないかという意見もありましたし、あるいはその元々は生きていた頃のイエスが行った大量物語という伝承があって、それがペトロの証明と結合した。ヨハネ福音書はその話を復活したイエスの話に移したというような説明もあったり、様々です。本当はどうだったのかもはや分かりません。しかし非常にはっきり、言えるのは、このような物語においては生きていた時のイエスの姿の中に、つまり信じられないほどたくさんの魚をプレゼントしたり、それからついておいでって言って漁師だった人を全く新しい人生へと召し出したり、そういうことをするイエスの姿の中には、神の御子の権能が透けて輝いて見えるということです。ですからイースターを経験した後の人々にとって、生きていた時のイエスの話をすることは今生きている、神の子イエスの話をすることから もはや切り離せない、このことだけは確かです。さて皆さん、そのペトロさんの話をもうちょっといたしましょう。この人の本名は、今日のストーリーも出てきますようにシモンです。シモンというのはラテン系の名前ですが、ヘブライ人はシメオンですね。これが本当の名前です。彼のふるさと皆さんご存知ですか？ガリラヤ湖の北の方ちょっと入ったところにありますベトサイダという村の出身です。現在は、湖畔の村カファルナウムという、ところに奥様の、家族と一緒に住んでいます。漁師です。職業は、漁師というのは、そんなに高い身分の職業ではありません。ある種の技術職ではあると思いますが、農民とほぼ同じレベルと見てよろしいかと思います。イエスは大工ですが、イエスの方が職業身分としては高いです。技術職です。完全なお百姓もかなり、作ったと思います。で、漁師だって船を作ったりとか網の手入れもするとは思います。でも多分船大工や網を作る人たちと漁師というのは別だったのかなと思います。ガリラヤ湖畔からはイエス代の船の遺跡が遺構が泥の中から見つかっておりますが、でこの、まあ、いわば、身分的には低い、漁師ですね。どれほど旧約聖書を読んで知っていたかはさっぱり分かりませんね。おそらく文盲です。その可能性も大いにあると思います。字が読めない可能性あると思います。で、この、人がやがて人を取る漁師になったというのが今日のストーリーで、彼は、後に岩と呼ばれる存在になりました。で、岩という言葉を男性名詞にした言葉が彼の固有名詞になったのです。それがペトロです。岩とは教会の基礎、神の民の霊的な礎という意味です。一階の漁師さんが人々からそのように信頼され称えられる存在になった、そういうストーリーがここには、あります。ところが非常に面白いことに、このストーリーの中で初めには、彼を含む漁師たちはどうやら舞台の橋役にしか、過ぎません。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。でイエスに、小道具を提供する役割なんですね。こういう講談のようなというか、それがペトロの船です。群衆は神の言葉を聞こうとして、イエスのもとにやってきます。その群衆は岸辺に立つか座るかし、イエスは船の上におります。漁師たちは本当に脇役です。しばしば岸辺とか陸というものは、確実さ、確かさを象徴いたしまして、水というのは、底なしの不確かさを、象徴します。群衆は確かさの上に立っているようです。もしイエスの話がつまらないと思えば、いつでも自分の上に、家に帰ればよいのです。他方イエスは、不確かさの上にいるようです。船は風が吹けば揺れるかもしれません。神の言葉を語る者が小舟の上に座っているというのはなかなか興味深いイメージだと思います。皆さんはどちらのご出身ですか？私は陸側の人間でございます。中国地方の田舎の百姓の息子です。田んぼを頼りに生きてまいりました。今でも我が家では我が家の田んぼしかの米しか食べたことがございません。で今日は雨ですが、百姓は雨の中でも普通働きます。田植えを、 雨がじゃんじゃん降る中でやった記憶がございます。困るのは刈り入れ、稲刈りぐらいです。雨があんまり降ると稲刈りは無理です。漁師さんというのはどうなんでしょうか。私が住んでいた、田舎は単線の鉄道が走っておりまして、それをテクテク 3,40 分行きますと、実は漁師の村があります。そこの、子どもたちとは私高校で同じだったんですね。でも彼らの気質は全く違いました。港で暮らす漁師の息子たち娘たちの気質は、その田んぼ型人間から言わせますと、彼らは声が大きくて目立ちたがりです。我々田んぼ型は、おとなしくて協調的、非常に図式的ですが、まさにそうでした。どうでしょうか。今私横浜が職場ですけれども、横浜港から、船に乗りまして、ベイブリッジの外に、出ますと、私は大抵150年前に宣教師が横浜の港を初めて見たときはどんなふうに見えたのかなと思いながら、そっちから山手の丘を見たりするんですけれども、外洋というか外海にですね、巨大な船舶がこういくつも見えます。ビルみたいに巨大な船がいっぱい海の外、港の外に停泊しているんですね。これセイラーマンたちの世界ですね。で、浜っ子の気質はああいうこう世界と関係があるのかもしれませんです。ガリラヤ湖は、もちろんその横浜港の外の太平洋の姿よりは小さいです。でもそれなりに大きい、海です。淡水ですけれども、ただマルコ福音書は海と呼んでいます。それなりに大きく突風が吹くこともあるというのは皆さんも新約聖書の記事からもご存知と思います。イエスが出身であるナザレという村がどこにあるかご存知ですか。山の中です。山の中の大工イエスと、湖で働くカファルナーム出身で働く漁師シモンとその仲間、このコンビはどれほどうまくいったのかなと思います。やっぱり出身地や職業というのは一人一人のメンタリティに大きな影響を与えるものだと思いますので。そして今はその大工イエスが神の言葉の説教者として水の上におります。足の下はいわゆる板子一枚、岸辺にいるものと違いまして、もう少し別の確かさをこの神の言葉の説教者は必要とするのではないかと思います。しばしば今の業界ではそれを証明意識と呼んだりもいたしますね。牧師は一般信徒と違って特別な私は神から召されているという明確な自覚を持たなければなりませんよと言われたりします。本当でしょうか。そしてそのイエスが発揮する新しい確かさは、このストーリーでは、そのたくさんの魚が取れるということを通して、表現されているように思います。おびただしい魚がかかり網が破れそうになったとか、2艘の船を魚でいっぱいにしたところ船は沈みそうになったとか書かれております。いずれにしてもこのことは、ガリラヤ湖の、漁師たちに現れた創造神の力です。神の力。そして私が非常にいいなと思うのは、このような神の力の輝きが現れ出ることが可能になったそのきっかけは、漁師さんたちが自分たちの確かさ、つまりプロとしての技術と経験、先生 私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。これを一旦棚上げして、しかし言葉ですからとイエスの提案を受け入れたことがあったからだと思います。しかしお言葉ですからというのはなかなか素晴らしい翻訳だと思いますが、ギリシャ語を見ますと、まあ、そう書いてあるんですけれども、エピデテトレマティスと書いてあるんですが、これはあなたの言葉にかけてという意味です。 あなたがそうおっしゃるならその言葉の上に私トランプを置きましょうというわけです。この自分の経験に基づく確かさから一歩出るっていう、ここが、素晴らしいんだと思います。夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。実はこれは、しばしば、大学で一生懸命勉強している研究者が経験することでございます。博士論文を何年もかけて書く人間は大抵夜通し頑張ります。私つい昨日まで学会におりましたが、発表した方たちは、そういう仕事をしていらしたに違いないと、思います。夜通し読み続け考え続け、それでも、何も明確なことはつかめなかった、次の夜もまた夜通し働くわけです。もしかしたら大量の放射性物質を漏洩し続けている原子力発電所の最前線で働く技術者の方々ももっと厳しいレベルで似たような経験をなさるかもしれません。しかしあなたの言葉にかけてみましょう。プロの漁師が大工の言葉にかけたのです。これがおそらくは陸で生きる者と海で生きる者たちの間に新しい確かさを開いたのだと思います。さて皆さん、人間を取る漁師とは何のことでしょう。これは牧師のことだと皆さん普通お考えになると思います。まあ、それでよろしいのかと思います。ただいくつかのことを申し上げます。実は人間を取る漁師という翻訳、このルカ福音書の箇所にありますが、これは意訳でして、もともとは人間たちを生け捕りするものというのがギリシャ語です。人間たちの漁師という言葉はマルコ福音書の証明物語に出てまいります。マルコ福音書はこんな感じです。ここへ我に続け、軍隊用語です、ね、ここへと、私の後ろに、私についてこいって言うんですね。そうすれば君たちを人間たちの漁師にならせよう。これイエスの約束です。ルカ福音書の言葉は大体こうです。君は人間たちを生け捕りするものになるだろう。これペトロ個人に対して向けた言葉ですね。教会の霊的な岩、今や全世界にキリスト教会ありますが、その教会の霊的な礎となった使徒ペトロがパレスチナの辺境の地ガリラヤの漁師であったという記憶をとどめる言葉です。イエスの最初の弟子、おそらく最初のキリスト権限の証人たちの一人、そしておそらく最初の異邦人伝道者の一人です。伝説によれば当時の世界帝国の都ローマで殉教しました。その墓を時のローマ皇帝コンスタンティヌスが発見し、現在はその上に大伽藍が立っております。バセリカ・ディ・サン・ピエトロ・イン・ヴァティカーノ、聖ピエトロ大聖堂。おそらく生きていた時のペトロさんには想像もつかない展開であろうと思いますが、しかし、あの大聖堂におられる、司教たち、枢機卿たち、教皇は、もはや漁師という 風には見えませんですね。こうなんかもっと偉い大僧侶様たちです。でもあれは元は漁師だったのです。人間を取る漁師、でここで皆さんキリスト教の、 あの伝統的な言葉遣いのことは一旦忘れて、ごく常識的にイメージしていただきたいのですが、人間を取る漁師というのはちょっと人聞きの悪い表現だとお感じになりませんか。先ほどコヘレットの言葉を読みました。あれは典型的に丘で暮らしている人間の生活に関する評価ですね。で彼は網という言葉を魚との関連で使っておりましたが、人が引っかかる罠のことでしたね。網というのは罠のメタファーです。人間たちの漁師、人間を生け捕りにするもの、これは、詐欺師、人をかどわかすもの、人さらいという意味なのです。そう考えても良いのかなと思われる根拠に、イエスが実践していた生き方、すなわち放浪の托鉢の骨敷の生活の様式、そしてそれが当時の伝統社会に引き起こした反感と反発、それが新約聖書の中に残されているということが挙げられます。皆さん、イエスの親族は聖家族だと思ってらっしゃるかもしれません。非常にこう聖なる人々として絵画にも描かれておりますから。しかしこういう伝承が残っておりますよ。イエスの身内は、彼が気が狂っているという噂を聞いて長男を取り押さえに来た。家の恥だから。家族を放棄し、病気癒しや、悪霊払いなどといういかがわしい行為をして歩いているいい家の大人を取り押さえに来た。こういう伝承が残っております。あるいはイエス自身がこういう言葉を言っていますね。狐には巣があり、動物のくせにちゃんと寝床もある。でも私にはちゃんと頭を横たえる場所はない。彼は故郷喪失者だ、つまり定住地を持たない流れ者、ストリートで生きるものだ、そういう言葉が残っております。でさらに彼が、悪霊を払うとこういう悪口を言われたというふうにあります。そんなことができるのは悪霊の親玉のベールゼブルとつるんでいるからだ。つまりこれはイエスは悪霊付きだという悪口です。さらにイエスにはこういう悪口が言われたと言われています。大酒飲みの大飯ぐらい、罪人や徴税人たちの仲間、要するに親の言うことを聞かない放蕩息子でダメ人間という意味ですね。いかがわしい不良と付き合っているダメなやつという意味です。さらにイエスと彼と一緒に歩いた男性たちは虚勢者であると言われています。これはイスラエルの社会の中では男に対する最大級の侮蔑表現の一つです。なぜ虚勢者と呼ばれたのでしょうか。それは妻をめとって男子を出産させて家の財産を継承させるという男がなすべき最大の務めを放棄した者たちだからです。父の家を捨てた人たちだからです。それが人の道に外れているからです。私は君たちを人間を取る漁師にしよう。イエスの召しに従って網を置き、家族を置いて出て行く男たち、虚勢者になる男たち、彼らをさらって行く人さらい。現在日本では宗教というのは危ないと 引っかかる、はまると呼ばれております。そういう要素、それに似た要素がイエスが宣教を始めたその出発点にもあったと言えると思います。牧師先生というと伝統的なキリスト教の文化圏に行きますと、町の顔役みたいな感じですし、 村の代表者の一人ですし、場所によると国家公務員です。上級国家公務員、日本とはその辺が違います。日本で牧師になるかっていう話になると、まず考えなきゃいけないのは、俺は食っていけるのか。ですからちょっと人さらいにやっぱり戻る感じがあるかもしれませんが、村上先生は死ねばいいという声を聞いて、食えなきゃ死ねばいいと、その決意で牧師になられたそうですね。で、元はといえば、人を網にかけてさらっていくものというイメージがあるわけですね。でこのいかがわしさはどこから来るのか。それは、人々が属している社会の伝統的な価値観から離脱するという側面をキリスト教は持っているからです。ですから社会のエスタブリッシュメントになってしまいきれない要素がキリスト教にはまだあるのです。陸にいる人々、岸にいる漁師に向かってイエスはこう言いますね。沖に漕ぎ入れよ。これは牧師に対する呼びかけ、というだけではなく、信仰者皆に、当てはまる要請であろうと思います。今生きている価値観の中から出なさい。沖に漕ぎ入れていく、者たちにとっては一体では何が支えになるのでしょうか。いろんなイメージがあり得ると思います。ただ私が思いついたのを一つだけご紹介します。それは新約聖書の中にある場面から浮かんできたイメージです。パウロが、一番生涯の最後に、エルサレムで逮捕、監禁されまして、その後2年間、その間の彼の発言は何ら私たちに伝えられていないのですが、カイザリアという町、これはローマの総督がのレジデンツがある町ですけれども、そこの牢屋の中に拘留されます。でその後、こんなことが歴史学的にあるのかどうか、あるという人とないという人がいるんですが、カイザルに上告するということで身柄をローマに、パレスチナからローマまで輸送されるんですね。で旅をしていくんですが、船に乗って、途中で難破いたしまして、14日間海の上を漂流したという報告が使徒言行録にございます。やがてマルタ島に着くんですけど、マルタ島というのはシシリアとチュニジアの間ですね、地中海南部です。暴風の中を船が航行していくときに、こういう記述が出てまいります。船体には綱を巻きつけ、浅瀬に乗り上げるのを恐れて海瓢を下ろし流されるに任せた。船体に綱を巻きつけたというのは、誰かが水の底を潜ったということだと思うんですが、もちろんこう船がバラバラになるのを防ぐために、船を縄で縛ったというんですね。凄まじいことをしますね。でさらに、浅瀬に乗り上げるのを恐れて海瓢を下ろし、海瓢というのは耳慣れない言葉ですが、海という言葉が海です。瓢というのは怒り、アンカー。海中の中に怒りを下ろしたというんですね。でこれは、私はそれこそ田んぼ人間で海の人間ではないので、船乗りのテクニックはよく知らないんですが、海の上に漂う船が、暴風によってあっちに吹き飛ばされこっちに吹き飛ばされっていうのを防ぐための重りなんじゃないかと思うんです。で、その海病の怒りという字の翻訳は、金属の重りを連想させますが、実はギリシャ語のスケウオスというのはもっと広い意味がありまして、ある説によるとこれは帆なのだっていうんです。帆掛け船の帆、海の中に帆を下ろす。よく分かんないのですが、 その普通は海流に逆らって風の力で進むために帆を使うんですよね。でもこれは風の影響を受けて船があちこちぶっ飛ばされるのを防ぐために、海流を支えにするための海の水の中に下ろす帆だっていう説があるそうです。私これが沖へ出た人間が、身を守り支えられながら進む一つのイメージだと思います。イエスに従って生きようとするとき、私たちは時には海流に逆らって、神の霊の風を受けて流れに逆らって進む必要があるときもあり得るでしょう。でも逆にこの世の暴風に吹き飛ばされないようにしながら、流されるに任せても沈まないように生き残る、そういう必要もあるかもしれない。そういうときにイエスがこの船体を縛り、それが風に吹き飛ばされないように海の中で守ってくれる、そのような海の中に下ろす怒りなのか帆なのか分かりませんが、そのようなものとして私たちを守り導くのではないか。そんな時代になってほしくはありませんが、そんなイメージが浮かんでまいります。そのようなものたちとして私たちは皆人を侮る漁師として生きていくわけです。お祈りいたします。神様、あなたは夢の中で眠っているような時の印をきちんと見ることもできないような日々の暮らしの中から私たちを新しい生活へと呼び出されます。危ないものに触れないようになるべく黙って暮らす、そのような暮らしの中からあなたは私たちを人間たちの漁師と、あなたの福音の言葉の宣教者とされます。神様、私たちがこの委託に応え、一歩今までの安心から踏み出して、時の印を見極めながら新しいことを試していくことができますように、そしてそのことを通してあなたの御栄を表すことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌です。賛美歌の543番です。どうぞお立ちください。
キリストのために ら使えて模範となられたキリストを